今週の週刊ラジオ広報栗山、栗山町児童センターについて、栗山町児童センターセンター長の高橋誠さんにお話を聞きます。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日はね、児童センターがテーマなんですけども、うん、まず高橋センター長の経歴について聞いていきたいと思います。もともとは学校の先生だったんですよね。
あ、そうです。はい、一応小学校中学校の先生をやっていて、一番最初の振り出しが網走管内、今オホーツク管内って言うんですけども、予備等の網走の予備等小中学校の小学校の方にまず入りました。でその次に清水中学校の体育教師を行い、清水中学校から栗山中学校に赴任してまいりました。そして空知管内では、まあ、初めてだったんですけれども、その後栗山中学校から空知管内の小中学校に教頭校長として赴任し、定年退職後栗山町教育委員会で教育相談員として勤め、令和6年から児童センターでお世話になっています。
はい、そしてね、剣道が大好きで、過去には全国大会に自分の剣道部を出場させたっていう経歴もあって、今は栗山町剣道連盟の会長も務めてるということで。
そうです。はい、はい、よくご存知で。
そのあたりね、またね、こうお話すると長くなりそうなんで、また別の機会にお話聞きたいんですけれども、はい、そして児童センターっていうのは小学校の向かいにあるところで、私も場所は知ってるんですけれども、実際どういう場所かっていうのがよく分かっていない人もいるかと思います。
はい、
児童センターとはどういった場所なんでしょうか。
児童センターはセンター的機能と学童の機能があって、0歳から18歳までの子どもたちが遊びことができる施設というふうに考えています。その中に、放課後児童クラブ虹の子が設置されています。虹の子には1年生から6年生まで、在籍しています。これ人数も言った方がいいですか。
人数大体どれぐらい。
在籍が97名で、一時預かりは40名ぐらい。そして、一般として遊びに来る子が0歳から18歳までの子どもが10名から20名常にいるかなって感じですね。でその中に中学生も数名、また高校生も遊びに来るという子もいます。だから日によっては違うんですけども、100名ぐらいはいる形になりますね。
100名ぐらいも大体ね、いつもすごい元気な声がするんですけども、それぐらい大人数がいるってことなんですね。
もう賑やかで、楽しいとこです。
スタッフさんは大体どのぐらいいるんですか。
いや、私センター長と、主任がいて、指導員が12名で全部で14名になります。はい、
そんな児童センターなんですけども、
はい、
高橋センター長から見た児童センターってどんな場所ですか。
すごく感動して、いるんですけれども、子どもたちのすご居場所になってるかなっていうのがまずありますね。
よくね、こう遊びに来る子どもたちもいるっていうことで、
はい、でとりあえずは児童センターの、まあ、6年生までなんですけども、それを卒業した中学生高校生、また、そういう子たちがですね、遊びに来て子どもたちと遊んでくれるっていう形があります。で児童センターの先生方ともお話しながら、ここの和ましているのかなっていうところありますね。で、まあ、職場体験があるようなんですけども、中学校高校の、その時に、何名かこう遊びに来て、こう本当は時間内に帰らなくちゃいけないと思うんですけれども、少し自分で遊びたいということで、まあ延長して遊んでくれたりっていう子も、数名いますね。
そういった中でね、子どもの成長が見える場所でもあるっていうことなんですけども、
とても成長見える場所だというふうに、これが一番自分としても考えているのかなっていうふうに思います。児童センターでしかできない体験が僕はあると思うんですけれども、その中で、子どもたちの、まあ、いろんなものがですね、成長できているかなっていうふうにとても感じるところだと思います。はい、
いろんな、ね、行事だったりそういう、はい、遊びをやってるってことなんですけども、よくラジオとかだとけん玉検定、竹馬検定、はい、一輪車検定っていうのは案内してるんですけども、そういった検定とかも毎月やってるんですよね。
はい、 とりあえず伝統的な行事として、あの、まあ、百人一首とか銭太鼓っていうのもあるんですけども、あと、お茶教室、お花教室で、そのあとっていうか、いろんな部分で検定の中でけん玉、竹馬、一輪車、縄跳び検定っていうのを行っています。はい。
それね、伝統的な行事があるっていうことで、その他にも子どもが中心になる行事もいろいろとあるんですよね。
はい。先輩っていうんですか、要するに上級生なんですけども、1年生を迎える会とか、お買い物ごっことか、夏祭り、そして、お楽しみ会など、リーダーが中心になってグループごとにいろんなものを考えて、子どもたちを迎えるという形がありますね。で、一般の子と共に楽しむっていうこともここでやっていますね。はい。
1年生と遊ぼう会っていうのは具体的にどういう内容なんですか？
2年生以上の子がいろんなことを企画しながら遊ぶんですけれども、その中で、自分たちがやってきた検定のもの、けん玉とか縄跳びとか竹馬、一輪車などを発表して子どもたちに見てもらって、新しい1年生に一緒にやろうよっていうような意識をつけていますね。
はい、そういうね、自分たちでちゃんと企画して運営してるっていう行事もあるんですね。
はい。
その他にも遊戯室でもいろんな遊びをしているっていう話を聞いたんですけれども、
はい。まず遊戯室で自由な遊びっていうのもあるんですけれども、一応ドッチビーとか、あと今カタキとかっていうのもボールを使っての遊びがあるんですけども、まあ、一応ドッチビーがすごく人気があるかな。でその中で、発展してドッチビー大会とか、あと相撲屋なんかは、まあ、伝統的なものも含めるんですけど、相撲大会とかっていうのもやってますね。はい。
ドッチビーっていうのはどういう遊びなんですか？
フリスビーのこのやわいやつなんですけども、だいたいそれをあとドッジボールとも同じようにチームに分けて当てて、こうだんだんだんだんとこう人数を増やしたり減らしたりするっていうゲームですね。
あ、じゃあドッジボールのボールがフリスビーになったような、
はい、
そういうイメージでいいですか？
はい、若干ちょっと違うんです。そのルールもあるんですけども、それはまあ児童センターのルールはなんかが作ってるみたいですね。はい。
ルールも子どもたちで決めてるんですよね。
あ、いろいろとですね、あの子どもたちで作るルールっていうのもいろいろ発展してる部分があって、これちょっと言っていいかな、あの紙野球っていう部分が出てきてるんですけども、今すごくそれが流行ってきてるんですよね。で、これはあの要するに条件としては、遊戯室で、バットやなんか使えないと、みんながたくさんいるから、でバットは使えないんで自分たちでちょっと作って、まあ、外でやるんだったらいいかなっていうことで、あのカレンダーなんかをこう丸めてこうバットにして最初こう作ったんです。ボールもダメですよっていうことになると、ボールも作り出して、でボールも作り出して、その野球が大体2人ぐらいだったのがだんだん人数が増えて、今チームとして本当に遊んでますね。すごくして、バットもですね、いろんな自分マイバットみたいなのを作って、で練習やなんかしながら、あ、ちょっと試合やってみようかっていうこともやってるようですね。でルール自体も自分たちでこう決めて、で遊び方も決めて、まずあの、まあ、喧嘩はしないとかね、であと人勝手に抜けないとか、基本的なものを子どもたちの中で決めてます。だ、児童センターのルールがまずは片付けないと、次の遊びはできないよっていうことは徹底しているので、まあ、それもきちんと本人たちの中でこうやってるようですね。
ね、その他にもいろんなボランティア活動とか地域のつながりもね、あるっていうことなんですけども、そういった中でもいろいろとね、子どもたちの教育的なね観点でもすごく児童センターって大きな役割を果たしてるんだなと思っていて、さらに珍しい活動として食育っていうのが気になったんですけど、
実は自分もびっくりしました。本当、要するに児童センターは畑があるんですけども、その中でさつまいもとかきゅうりとかナスとかかぼちゃとかスイカ、ブルーベリー、いちご、ミニトマトなどを作っていて、それをまず育てるっていうことがあるんですけども、それを使って、これ先生方なんですけども、先生方がこう料理をしていろんなものを子どもたちにおやつの時間に与えるっていうことがあるんですよね、月1回で。まあ普通のおやつの時間はおやつ買ってきたのもあるんですけども、でこう育ったものを自分たちで取って食べるっていうのも あるみたいなんで、うん、本当にで先生方とまた保護者の方も一応いろいろ協力してくれて、
じゃあ保護者の方のサポートもあってこういう職域活動もできてるっていうことですね。
そうですね。
へ
え。で僕自分が入ってすごいなと思ったのは、先生方が本当にね、うん、あの時間を割いていろいろ作ってくれてるっていうのがすごいなって思いましたね。で、うん、やっぱり手作りは美味しいです、ね、本当に。でこれまた余計なことなんですけど、おやつバイキングっていうのがあるんですよね。でその最初おやつだから買ってきたものを並べてこうやって取って食べるのかなと思ったら、おやつバイキングって自分の手作りのものをまずどんなものが食べたいのって子どもたちに聞くんですよ。たら お母さんたちも、ね、先生方も含めて要するにそのものを作るんです。でそれを並べて子どもたちおやつの時間に自分たちで持ってきて食べると、すごい充実した僕は食育だなと思いますけどね。すごく手作りで子どもたちには本当に健康になるのかな、まあ、それも成長の一つかなって思いますね。
ここからは普段児童センターに通っている子どもたちの声をお聞きください。お名前は？
おいじりか。
何年生ですか？
1年りくんです。
1年生。ここ普段よく来てるの？
いつもここに来てる。
ジャングルジムあるよ。
ジャングルジム。
ここで滑ってもいい。
ここは栗のリス。
子どもたちが児童センターの中をいろいろと案内してくれたんですけれども、今児童センターで流行っているという紙野球について子どもたちに話を聞いてきました。
バビコカズオです。
これ誰が最初に考えたの？
最初はエア野球ってやつから始まって今に至ります。
子供たちに一緒に紙野球やろうよと僕も誘ってもらって子供たちと対戦したんですけども、かなり本格的な剛速球子供たちが投げてくるんで、私は当てるのがやっとでした。子供たちはちゃんと決まりを守って遊んでいて、微妙な判定があった時にはもう一回やり直そうとかそれぞれ話し合って楽しんでいる様子が印象的でした。またいつか子供たちと一緒に紙野球で遊びたいなと思ってます。私もとっても楽しかったです。今日紹介した子どもたち以外にもいろんな子どもたちがいろいろとお話をしてくれて、ただ残念ながら中にはね放送に載せることができなかった声もたくさんあります。本当に申し訳ございません。また今度改めて子どもたちの元気な声は別の機会にお届けしたいなと思っております。最後に児童センターの子どもたちの様子だとか保護者とのエピソード、いろいろと児童センターの中でしかできない経験をして子どもたちも成長しているということで、謝れなかった子が一人で謝れるようになっていう話もあるんですよね、
はい、これがですねやっぱり小学校1年生入った時には先生が入ってやっぱりちょっとこうねこれはダメだよあれだよっていうので謝るってことはあるんですけども、だんだん成長してくると自分たちで解決してなんていうんですか、自分たちで謝る、謝れない子が謝れるようになった、すごい成長だっていうふうに僕は思いますね、
うん
これが一番、大事な大切かなと思いますね。
そしてもともと学校の高橋先生たちも学校の先生だったということで、かつての教え子が親御さんになってまた再会するってこともあるんですよね。
そうですね、あの一番最初に入った時にお父さんお母さんが要するに保護者にいたと、でそれがだんだんだん毎年毎年こう増えるとか、そういうんでいろいろ協力してくれてるのかな、で逆に、その子たちがあの中学教えた中学校時代の子どもたちが要するに子どもたちにこういう先生だったんだよと伝えたり、で逆にその保護者から別の保護者っていうんですか、違う来てない子の保護者の情報やなんかも教えてくれて、あすごい僕自分人と人とのつながりのあるできる場所かなっていうふうに、なんかそういう児童センターってそういう場所なのかなって逆に自分思いましたね、はい、
またね嬉しいですね、そうやって再会して。
そうですね、すごい成長して立派になってるんですよね。でそれがいや余計なことまた言うかもしれないですけど、あ未来の子供を本当に育ててる場所かなっていうふうに思ってます、はい、
じゃあね、またね今の子供たちがまた親になった時にまた高橋先生たちのところにね会いに来ることもあるかもしれないですが、
自分と来るかどうか分かんないですけどね
いや絶対来ますよ、
来てくれたら嬉しいな、成長が見れる場所だかなと思いますね、はい、
そしてねまた子供たちのいろんな顔が見られる場所でもあるんですよね。
そうですね、あ、そうなんです、これも言おうと思ったんですけども、要するに学校の顔 児童センターの顔、家での顔っていうのをきっと子どもって持ってると思うんですけども、で児童センターは自分はあの学校にいたんですけども、児童センターの顔っていうのは自由にこう子どもたちで発散できる場所なのかなと思います。で保護者が来た、親が来た時の顔っていうのはまた変わりますからね、うん、すごくいい顔になって、すごくこの僕自分受付やってるんですけど、ある程度だそこが見えるんですよね。あ、子どもってすごくいいなって思いましたね。あの笑顔も含めて、いいなと思いますね。顔が見える場所、いい笑顔、美しい笑顔、いいですね。
はい、ということでね、お時間が来てしまいました。本当はね、もっとお話を聞きたいところだったんですけども、またね、その詳しい児童センターの内容だとか、実際にどういう場所かっていうのはね、今後も FM クリアの番組の中でいろいろとお伝えしていきたいなと思います。ということで、今週の週刊ラジオ広報、栗山町児童センターについて、センター長の高橋誠さんにお話を聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。